こんにちは、おみそです。このラジオは私おみそが日記を書くような気持ちで何のためにもならないことをつらつらと記録していく、そんなラジオとなっています。なんとなんと今日は20回目の配信です。あれですね、最初私がこのポッドキャスト始めるって言った時って、台湾から帰国して隔離中に始めたんだと思うんですよ、確かね。って考えたら20回って相当少ないのかなっても思うけどね。なんか途中さ、こういろんなこうホストって配信元を変えたりとかいろいろあったんですよ。なんでちょっとね、投資で20回っていうのは何度かこうやり直し、チャンネル自体やり直したりとかもしたんで、なんとかこうなんていうのかな、ここのホストでやっていくっていう確率とか、あと画像も変えるとか作ってみるとか、ちょいちょいね、私なりのやり方っていうか、こういう風にして配信していこうっていう形が最近ようやく固まって、ああこうやるのかって感じですね。まあ全然まだまださ、こうすごく上手にポッドキャスト配信してる人にはね、追いつくわけがないんですけどね。まあなかなかそんな感じなんで、ゆるーくやっていきますよ。自分の備忘録みたいな感じの日記をこれからもね、そういうテーマを続けていこうかと思うんですけど、今回のテーマはですね、若いもん、最近の若いもんっていうハラスメントがやばいっていう話で、私今ね、リゾートバイトをしてるんですけど、そこって結構年齢層がね高くて、なんていうかこうさ、会社に入れば定年退職っていうものがあると思うんですけど、私がいる旅館って個人経営の旅館で、会社っていう形ではないんですよ。なのでこういろいろね、スタッフさん、各スタッフさん、各ポジションのさ、料理人とかこうその辺の人が変われないポジションの仕事、役職の人たちって、おかみさんとか上の人たちがこう自分でさ、ヘッドハンティングっていうの、他のホテルだった人の契約の期間が満了したからスカウトして連れてきたとか、そういう人たちだから、まあ、本当だったらね、あれだ、定年退職とかあるとは思うんだけど、定年でもトリマーヘッドハンティングみたいなところがあって、合ってないようなもんなんですよ。でそんな感じで、私のいるこの旅館の年齢層が結構高めなんですよね。で高いとこうさ、若い人たち、私たちこう派遣のリゾートバイトのスタッフでも若い人だから、こういろんな力仕事とかさ、そういうものをこうなんていうのかな、頼りにしてくるところがあるんですよね。こう料理とかはさすがに変われないけど、力仕事だったりとか、どこかこう修理するとか、なんかそういうこと、そういうことを結構若いからっていう理由でさ、頼んできたりするんですけど、でこっちのスタッフもね、男女とりあえず今いるから、それでその背が高い方だったり、力がある方だったり、まあ私も力結構あるんで、力仕事もやるんですけど、そういうねこと結構するんですよ。旅館業務以外にも、旅館業務もするんだけど、それも旅館業務一つだけど、っていうかそういうことも頼まれてやったりするんですよね。それ直してとかって言われて、でそれはいいのさ、それはいいのさ、なんだけど、それをやるときに、じゃあちょっとさ、若いからやってよとか、若いからっていうことを頭につけては頼んできたりするんですよね。でそれ以外にも一番困ってるのが、食事、リゾートバイト、私のリゾートバイトの現場は食事がついてるんですけど、でこの食事がついてるところはすごくありがたいんですよね。お金も貯まるしさ、だからこうありがたいから、そこに関して文句言うつもりはないんですけど、ただ一つ文句を言いたいところはここなんですよ。ここでも若者ハラスメントっていうのは、まあ、ご飯とかもね、炊いてくれたりとか自分で炊いたりとかするんですけど、その中でさ、こうどうしても中途半端になっちゃうから新しいご飯を炊くとかっていう場面があるんだよね。でその時に、この冷やご飯は、まあ、お客さんに出すわけにはいかないので、お客さんにもさ、炊きたてのご飯を出すわけだからさ、この冷やご飯その食べてみんなでみたいな感じになって食べるんですけど、若者なんだからもっと食べろみたいな こうなんかね、年寄りはそれなりに食べるけど、食べれる分これだけでいいから、それ以外は若者が食べろみたいな。いや、ありがたいんですよ、いっぱいいただいてるから。ありがたいんだけど、なんかそれがありえない量だったりとかするんだよね。ありえない量で、で最終的にそれ冷蔵庫に入れたりして、でその冷蔵庫っていうのは私たちの賄い分も出るけど、あのお客様に出す料理を一時的に保管する場所としても使ったりする冷蔵庫だったりするから、最終的にそういう賄いのものが積もりに積もって冷蔵庫を圧迫してしまうと、私たちの仕事の効率にもこうつながってしまうわけですよ。だからそういう風になると、ほらお前らが食べないからみたいな感じになるんですね、実際で。そうなると結局自分たちの仕事が圧迫するのももうめんどくさいし、そうすると解決方法は自分ら若い者って言われてる私たちが食べるってことなんだけど、なんていうかさ、こう余っちゃったから食べてっていう風に一言それだけを言えばいいのに、若い者ってつけることですごくさ、私たちに対するプレッシャーっていうか、お前ら若いんだから食べろよ、お前ら若いんだからっていう、なんかさ、私たちを限定、私たちにこうターゲットをバーンって当てた、なんかさ、攻撃みたいなのがあるわけよ。プレッシャーというか圧力、それ本当やめてほしいよね。若いからって小食な人もいるしさ、逆にめっちゃ食べる人ももちろんいるけどね、若いからって小食だったりとか、若いからって何かっていう人も中には、若いけど小食だったり、若いけど何かだったりする人がもさ、それぞれいるわけよ。でもさ、その若いんだからをつけてることでさ、こうそれぞれのね、こう無理なことは無理だし、できることはできるっていうところを全部若いからで片付けて、なんかさ、無理を押し付けてるみたいなところあるから、それ本当にやめてほしいと思った。そう、それがすごくかわいそうでさ、なんか自分は、私自身はいっぱい食べるし、いっぱいその分ね動こうとするし、動けてるかはあれなんですけど、動こうとしたりとか、あと走ったり持ち上げたりとかめっちゃやるんですよ。やるんですけど、あのさ、だからね、その分食べてる分動こうって思うわけよねなんだけどさ、普通のご飯自体があんまり食べられない子もいるし、そういう圧力かけられるとビビっちゃう子とかもさ、中にはいるのに、なんかその若いんだからっていう余計な圧力をかけることで余計なさ、ストレスをかけられるのもすごくバカらしいなって思っちゃって。で、それ以外にも、あの、私自身いろんな違う、みんながやってる、みんな他の派遣がやってる業務の他にもうちょっとやってることがあるんですけど、あの旅館業務でね、別のポジションでやってることがあって、そこでもまあちょっと外部からの、まあ、年齢がちょっと高い人がいらっしゃったりするんですけど、まあね、他の業者ってことで、そこでもなんか若いからっていう理由で結構さ、こう なんでこんなことをっていうことを押し付けられたりとか言われたりとかする場面があって、なんかさ、 なんだろう、好きで若くいるわけじゃないっていう言い方もおかしいけど、好きでさ、今この年齢、今このまあね、好きなんだけどね、今この年齢で生きてることはすごく大好きなんだけど、でもさ、好きでさ、その年齢名乗ってたりとかさ、その年に生まれてたりとか、好きでそうしているわけじゃないのに、でもさ、その状況、その年齢、そういうことってさ、どうも反論できない、若いからっていう理由でいろいろさ、なんか押し付けだったりとか決めつけされるのってだるくないっていう風に思ったんだよね。しんどすぎない？マジで。ほんとさ、最近の30代ぐらいまでの人にはそういう見方とかはないと私は信じてるけど、それよりも上の、自分らの親よりも上の世代とかになるとさ、若いんだからっていうハラスメントがすごく根付いてて、自分たちも多分そうやって育ったんでしょうね。で、今のこの20代とか今の人たちの時代になると、若いからっていう見方をさ、もちろんするけど、それだけじゃない人もいっぱいいるじゃないですか、多様化みたいな。だからさ、なんか、なんだろう、それぞれの時代に合った暮らし方とか、それぞれに合った考え方をしないとさ、それぞれがそれぞれに置いてかれるよなって、すごくさ、この旅館に来て思ったんだよねっていう話でした。 冬に食べるかき氷ってすごく尊くないですか？突然な。こっちの旅館に来てから、コンビニって言われるコンビニがさ、旅館の売店みたいなところで、なんか便利なもの売ってないんですよ。甘いお菓子とかもね、売ってなくて。でも食べたくなるし、私はコーヒーとか、そういう飲み物の娯楽っていうか、飲み物の楽しみがあればいいんですけど、他のもう一人いた女性スタッフがね、甘いものに目がない子だったんだよね。それでこんな山奥 に派遣されてきて、でコンビニもろくなコンビニなくて、もうなんか結構気がめいてたところがあってさ、でこの間ね、その子が帰るってことになって、帰る前にじゃあ最後に遊びに行こうかって言って、旅館から車借りて、もうロケバスみたいなでっかい車を運転して行ったんですよ、町の方に。で私たちが住んでるところってね、まあ、山だからお水が綺麗でさ、その町って言っても、その何、私たちが住んでる山からちょっと降りた町なんで、結局その山からの水は取れて、すごく綺麗な水が流れるところで、そのお水で作った氷で作ったかき氷を食べたんですけど、もうね、私もすごく幸せな気持ちになったし、その女の子もすっごい幸せって言ってたしね。ああ、もう人の笑顔見るのってハッピーだね。すごい寒いこと言っちゃった。でもね、シロップとかもすごくそのお店こだわってて、もうめっちゃ美味しくて、なんか甘いものってさ、なんかいくらこう、私別に甘いものなくても生きてけますとか言ってもね、甘いものってやっぱりこうさ、気持ちを安定させてくれるっていうかさ、ほっとさせてくれるようになってすごく思った。で、コーヒーもね、私が部屋で飲んでるのは、買ってきたさ、粉のっていうか瓶に入ってるコーヒーなんだけど、まあ、それで十分だと思ってたんですよ。でもそこで飲んだね、なんだっけ、ちょっとこだわりましたコーヒーみたいなやつ、ドリップじゃなくて、まあ、とりあえず思い出したら、なんかでも喉まででかかった、そう、なんかね、思い出せない、カタカナのやつです。なんかドリップ出し方に抽出の仕方こだわりましたコーヒーがあって、でそれがさ、すごく美味しくて、香りが良くてさ、ああそうだ、コーヒーってこんなに美味しかったんだって思って、すっごくね、感動したんですよ。なんかもうね、感動しすぎて涙が出そうになった。うん、なんかこういうさ、山とかの限界、こう、極限の場所で生きてればさ、こんなもんかっていうレベルが結構下がってしまってたんだけど、いや、めっちゃね、美味しかった、本当に。これからもさ、甘いものを食べに行くとか、コーヒー美味しいものを飲みに行くっていうのは大事だなって思ったので、定期的にね、街に降りてやろうと思いました。では次の配信でお会いしましょう。バイバイ。